皆さんこんにちは。環境市民のエコまちライフの時間になりました。いかがお過ごしでしょうか。今日の担当は下村静子でお届けしてまいります。さて、どうなんでしょう、皆さん各地から桜の便りが届いていて、もう満開というところもね、中にはあるようなんですけれども、こんなに早い桜を見るっていうのがなんか待ち遠しかったんですけれども、まあ、コロナの影響なんかもあって外に出にくかったりとか、気がねどうしても沈んでしまうっていうような中で、桜が本当に待ち遠しくって、近所の桜がほころんで綺麗に咲いている姿を見るととっても嬉しいんですが、いやでも待てよ、こんなに早く咲いていいのかなみたいな、ちょっとね気分にもなってしまっているんですけれども、今年は桜もなんか静かに咲いているような気がして、私も静かに楽しみたいなというふうに思っております。この後15分間お付き合いください。環境市民のエコまちライフ、毎週月曜日午後1時から放送中です。このコーナーでは毎回ゲストにお越しいただいてお話を伺っておりますが、今日は電話がつながっております。お話を伺いますのは、八王子市民放射能測定室測るわかる広場の代表でいらっしゃる西田照子さんです。西田さん、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。
はい、こちらこそよろしくお願いします。は
いはい、八王子市ということですから、この間ついですね、この間私も八王子に行ったばっかりなんですけれどもはいはい、東京都内になるわけですよね。
はい、そうです。
はい、今日はですね、測るわかる広場というご紹介しましたけれども、はい、市民放射能測定室を、開いておられるということで、このお話について教えていただきたいと思います。はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、まず、市民放射能測定室測るわかる広場というのがどういったもので、はい、どんな経緯でできたのかというところから教えていただけますか。
はい、2011年の3月11日の福島 の、 原発事故がありました。
はい、
その時に私たちほとんど原発のことを知らなかったんですけれども、全国に54基もあって、そしてその爆発したものが雨によって関東平野にもその放射性物質が降り注いだんですね。
はい、
それでそれを大地も汚染されましたし、食品も汚染されたということで、ちょっと私たち何を食べたらいいのか、どこで遊ばせたらいいのかっていう、なんかちょっとパニックに陥りまして、
はい、
そしてただただ怯えているだけではダメで、やっぱりきちんと科学的に測ろうと、そして客観的なデータに基づいて判断しようというのが測る、分かる、測るっていうのが測定なんですけども、
はい、
分かるっていうのは判断するということで、自分たちで測って自分たちで判断したいということで始めました。
うん、当時はやっぱりいろんな情報が錯綜してましたし、はい、皆さんもそのどの情報を信じていいのかっていうところで、はい、もう本当に不安な気持ちになるっていう、そんな状況でしたよね。
はい、そうでした。
うん、
それでそういう自分たちで測ろうっていうのがまず測定室を作りたいと思ったきっかけだったんですけれども、はい、そういう市民が集まって、市民有志ですね、市民に呼びかけて作りました。はい、
そうすると、皆さん、測定を始められるとやっぱりさらに関心を高まって勉強したりとかということもあったんでしょうね。はい
は
い、
そうですね。みんな素人だったんですけども、一人を除いてみんな素人だったんですけど、一人とても詳しい、測定に詳しい方がいたので、その人に習って、私たちもう自分たちで市民で測るっていうことがすごく大事だと、八王子市民という意味ではなくて、
はい、
国民って という言葉があんまり良くなくて、やっぱり市民じゃないかなということで、あのもちろんあの日野とか神奈川県の方もいらっしゃいますし、あのいろんな本当にあの役所じゃないという意味です、市民は。はい、
日本各地でもあの測定をしようということで立ち上がられた皆さんもおられて、実は京都でも、ある一定期間そういう測定できる場所があって、まあ、あの測ってほしいものを持っていけばそこで測定もしてもらえるっていう、環境があったんですが、あの、八王子のその市民あ測る分かる広場さんも同じような感じなんですか？
同じですね、あの市民があの市民の持ってきたものを測るというそういうあの形で、あの本当に私たちも素人なんですけども、ただ放射能は見えないし匂わないし、あの感じることができないので、測定するしかその存在を知ることはできないんですね、放射性物質の存在を。ですから測定することであの見かけ全く同じあの牛乳でも汚染されているものと汚染されていないものがあるんですね。それは測定しないとわからないんです、
はい、先ほどもね、あのその市民が測定をする、そういった科学的なデータをきちんと理解するっていうことの大切さっていうお話されてましたけれども、はい、皆さんやっぱりそれを、知ることであの変化が起こったりとか、
はい、
するわけですかね。はい、
私たちあの自分たちで測定するっていうことが本当に大事だと、 そしてそのことによって私たち自身の意識も少しずつ少しずつ変わってきたと思います。
はい、
であの自分、まあ、市民が主役というのは変ですけれども、なんかそういうその市民自らが測定器を持って、そしてあの測定するということで、あのいろんなものの見方も変わってきましたし、
はい、
それからあの自分たちで調べるっていうことの大切さを学んだと思います。はい、
やはりあの一方的に出てくる情報だけではなくって、その情報をどういうふうにきちんと汲み取ったらいいのかっていうのを自分たちで調べることで理解認識が深まっていくっていうことなんですかね。
認識が深まると思います。あの本当にこう外から受けてる、その情報が本当に正しいかどうかっていうのは、私たち自身が測定するということによってあのチェックできるわけですよね。
はいはい、
ですからあのその監視するというか、あの国側のそのデータが正しいかどうかっていうのを私たち自身がまたさあのなんて言うんでしょうか、チェックすることができる、監視することができると思います。ですからあの市民の側に測定室があるとか測定器があるということは、とても大切なことだと思います。はい、
そうですよね。その情報、はい、どこがその発信する情報源かっていうところによって、
はい、
まあ、表現の仕方であったりとか、
はい、
あの同じ数値であったとしてもなんとなく伝わり方が違ってしまうようなことがあったりして、あの市民の側としてはやっぱり なんて言うんだろう、本当にあの信じたいんだけれども、どこをどうやって信じようとか、はい、どういうふうに理解しようとかっていうのはものすごく悩まれたと思いますよね。
はい、その通りです。それで私たちあの、測定室を始めてから、
はい、
今までに5000検体ぐらい測、4400ぐらい測ってるんですけれども、
はいはい、
1年目は1200検体ぐらい測ったんですね。
はい、
でその1年目のその内訳は856検体が食品で、それで、土壌、土の方は352検体ぐらいだったんですけど、もう2年目になるとそれが900検体ぐらいに減っちゃって、もう3年目から400検体ぐらい、今はもう本当に200から300なんです。
あ、やはり、まあ、その10年経ってで、それだけその影響が残っているものが少なくなるって、なっているっていう意味でもあるっていうことなんですかね。
そうです。皆さんがやっぱりこうちょっと市場に流通しているものでいろんなものを測ったけれども、まあ、あの 大丈夫なんじゃないかっていうことが分かってきたので、今残っているのはやっぱり土壌に残ってるんですね。大地の方に残ってます。
いや、ただこの土壌っていうのはまた問題 だなっていうふうに思うんですけれども
、問題です。
そうですよね、福島、この間も京都ではバイバイ原発京都っていうのを3月6日に開催して、福島の方からのお話も伺ったんですけれども、やっぱりその10年ってなんとなく世間的には一区切りみたいな感じで話されることも多いんですけれども、全くその区切りなんかついてないんだなっていうことが本当によく分かりました。
もうおっしゃる通りです。本当に10年経っても匂わないし、感じられないので、放射能があることをみんな忘れちゃってるんですけども、あるんです ね、
そうですよね、
残ってるんで す、
そうですよ、ね、
ずっとあり続けてるんですね。それがなかなか感じられないので、やっぱり私たち測定を続けていきたいと思っています。
はい、ではまた次回ですね、西田さんに、もう一回お話伺って、じゃあ10年間経った後、どんなふうなさらに活動を展開していこうと思われているのかというあたり伺いたいと思いますので、今日はありがとうございました。
こちらこそありがとうございました、
失礼いたします。
失礼します。
ではここで一曲、今日は八王子市の市民放射能測定室はかるわかる広場の代表西田さんにお話を伺ってたんですけれども、当時のことを思い出しました。私も福島の原発事故があった直後にですね、このままだとその今、収穫できるような農作物に放射能が降りかかってしまうということを心配しまして、関東方面の知り合いの農家さんに片っ端からとにかく今収穫できるものはすぐに収穫してくださいっていうお願いの電話を一件一件かけたという経験がありました。西田さん、電話まだ聞いていただいてますかね。ありがとうございます。
はい、
そういうことがあったのを思い出しておりました。また来週もですね、西田さんに登場していただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いします、
ありがとうございます、ということでお届けしてまいりました環境市民のエコまちライフ、今日はこの辺で失礼いたします。お相手は下村静子でした。